じゃあちょっと窓を開けて、ください。換気をしましょう。はい。今日はですね、皆さんのところからほとんど見えないと思うんですけど、この今日しておりますネクタイ、魚のマークですね。これご存知と思いますけども、初代教会、ローマ帝国から迫害を受けておりました時に、クリスチャンがですね、この自分がキリスト教徒であるということを示すために使ったマークなんですね。これで、イエス・キリストは神の、イエス・キリスト神の子、救い主かなの頭文字を取るとですね、それがギリシャ語で魚という意味なの、イクスースってですね、という隠語ですよね、一応ね。でそれ以来この魚のマーク、イエス様の奇跡もね、あったりもするので、これをで、これなんで私今日してるかというとですね、この間卒業した新学生が私にプレゼントしてくれまして、はい、40代でご夫婦でね、進学校に来られた方ですけど、お仕事を辞めてね、若い時から牧師に召されておられたそうですけれども、お二人とも結構な大病をなされて、たんですけども、進学校に来られて、この3月に卒業して今沖縄で、牧師をしておられます。はい、浩平さん見てますかって、見てないです、あっちも礼拝やってますからね。で彼がプレゼントしてくれたので、はい、これを今日はしております。はい、私は進学校では学官というですね、いろいろ授業を決めたりとか、学生の、学生というより直接、先生たち の管理監督をするような仕事をしておりまして、進学校では鬼の学官と呼ばれてるんですね。はい、鬼と呼ばれてます、牧師なのに。はい、僕は勉強しない人は嫌いですっていうのが僕の座右の銘でね、進学校ではですよ、教会でそんなこと言いませんけどね。はい、お前たちはな、勉強するために神様に召されたんだからな、勉強手抜いたら許さんぞって言って、厳しくやっております。はい、その結果がこれっていうことですね。はい、はい、どうぞ閉めてください。先週はイースターで、復活のメッセージをいたしましたけれども、今日からまた、旧約聖書の、今年のシリーズですね、預言者の声という、旧約聖書の預言者のお話をずっと続けているわけですけれども、それに戻ってまいりたいと思います。で、これまでのおさらいをちょっとやっておきたいと思いますけれども、イスラエルの民がエジプトから救い出され、そしてパレスチナに定住し、獅子の時代というのがあったんですね。その時に一番最初に用いられたのがモーセでありまして、モーセはその本当の意味での最初の預言者と言われた人ですね。そして獅子時代の最後に登場したのがサムエルという人で、この人は最後の獅子でもあり預言者、善とした預言者であったということでお話をしてまいりました。でその後民が王様を求めたことによりまして、神様が民の願いに応えてですね、イスラエルに王様を立てることを許された。で最初の王がサウルでありまして、この人はちょっと気の小さいね、立派なまたハンサムな人だったようですけれども、気の小さい人で神様の命令に背いてしまってですね、ちょっと晩年は残念な人でありましたね。しかその次に生まれたダビデ、これが立派な王様で、神様の心一つであったダビデでありました。しかしね、ダビデも大きな罪を犯してしまうわけですけれども、しかし彼は悔い改めて、最後まで主と心は一つであったということですね。で息子ソロモンの時代にイスラエルは隆盛を極めるわけですが、このソロモンが晩年ですね、外国から送られてきた多くの女性たち、奥方やらそばめやらに、心を動かされたのかどうか分かりませんが、異教を導入して神々を持ち込んでですね、主の怒りを買うと、 で結果としてこのイスラエルの、まあ、小さな国ですけどね、四国ぐらいしかない小さな国ですが、それが2つに分裂してしまうわけですね。南北、まあ、分裂王朝時代、南北朝時代ということになるわけですけれども、北王国の最初の王様がヤロブアム、南の方がレハブアムという王様で、で北の方のヤロブアムがですね、自分たちの国にはエルサレムがない、神殿がないということで、民がエルサレムに神殿にお参りに行くと、また南王国の方に心が行っちゃうんじゃないかということで、自分の領土の北の一番端と南の端にですね、金の子牛像を作って建てるわけですね。これが主なる神様だと言って、これを拝めと言ってですね、これがヤロブアムの罪と言われて、このあと北イスラエル王国の神様に対する背信の象徴となっていくというですね。でこの辺までお話をいたしました。これはレントに入る前、3月、だいぶ前ですね。そういえばそんな話あったなと思うかもしれませんが、その後この分裂王朝時代、北と南に分かれまして、それぞれに王様がこう立っていきます。で今こう表にしておりますけれども、北イスラエル王国と南ユダ王国の前半ですけれども、北イスラエル王国っていうのがヤロブアム、ナダブ、バシャ、エラ、ジムリ、オムリ、アハブという王様でありまして、隣に書いてある年はですね、これがこの人たちが何年治めたかという治世期間ですね。でヤロブアム22年、ナダブ、バシャは24年、エラは2年、ジムリは7日、明智光秀より短いですかね、7日、オムリ、そしてアハブと。で、これらの王様、隣に悪王って書いてありますけれども、この北王国の王様全部悪い王様、悪いというのは神様の、に背いた王様、北王国はもうことごとく神様に背いた、で三角がありますけれども、これは謀反によって王様になった人です、だから馬車、ジムリ、オムリはみんな謀反で、要するに前の王様を家族とか皆殺しにして、それで自分が王様になるというですね、まるでこう日本の戦国時代のようなことは、室町時代ですかね、みたいなことが、戦国時代みたいなことが起こっていくわけですね。一番最後今日出てくるアハブっていうのは、これらよりもさらに悪いと書いてあった、極悪、もう北イスラエル王国史上最悪の極悪の王様がアハブでありますね。で南ユダ王国の方はですね、レハブアムから始まってアビアムで、アサという王様がとてもいい王様、神様の言うことに従った王様で、いい王様は治世が長いんですよ、41年間。だから朝が治めてる間に、北の方はコロコロと3回も謀反が起こって、この王権が変わっているという、王朝が変わっているということですね。でその次に出てきたのはヨシャファトという王様で、この人もいい王様で、今日のお話はこのアハブ王の時代に起こった話なんですけれども、今ちょっと言いましたけれども、北イスラエル王国はですね、せっかく神様から、北イスラエル国の方がほとんどその10の部族をもらって、イスラエルのもうだから 8割9割ぐらいは北イスラエル王国だったんですよ。神様からは北イスラエルの王国の方が優遇されてたわけですけれども、彼らはですね、列王記上の15章34節を見ますと、彼は主の目に悪とされることを行って、ヤロブアムの道を歩み、イスラエルに罪を犯させたヤロブアムの罪を繰り返したと書いてある。主の目に悪とされることをわざわざ、この彼との王様のことですけれども、そしてヤロブアムの罪を繰り返したっていうのは、この北と南にあった例の金の子牛像ですよね、あれを礼拝するということを繰り返したということですね。そして極悪アハブですけれども、オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。すごいですよ。だから逆に言えば、それまでもずっと悪いんですけども、さらに悪い。彼はネバトの子ヤロボブの罪を繰り返すだけでは満足しなかった。神様に選ばれた民の王様なんですよこの人ね、シドン人の王エトバールの娘イゼベルを妻に迎え、このイゼベルがね、これから出てきますけども、これがもうひどい、進んでバールに仕え、これにひれ伏したと。バールというのはパレスチナの土着の王様で、 まあ、これからお話をする中で反主役として出てくる異教の神なんですけれども、これに仕え、これにひれ伏したと。さらにサマリアにさえ、サマリアっていうのは北イスラエル王国の首都ですけれども、そこにバールの神殿を建て、その中にバールの祭壇を築いたと。主なる神を礼拝しなきゃいけないのに、首都にバールの神殿を建て、そこに祭壇を作って、それにひれ伏したと。まあひどい状態ですよね。まあ神様はこれを、このひどい状態を放っておかれるはずはもちろんないわけですね。そこで登場するのがエリアであります、はい。まあ預言者といえばエリアと言ってもいいぐらい、人でありますけれども、まあ列王記の後半から列王記の前下の途中ぐらいまではエリアの話なんですね。で、今日からしばらくはエリアのお話をしたいと思いますが、ちょっとお読みしますと、1節から4節、ギレアドの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。だからアハブ王に、エリアが言ったというところから始まっています。この前何も出てこないです、エリアの話。突然ここからエリア出てくるので、これまでどうだったのかって分かんないんですけれども、突然出てきます。私の仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私が告げるまで数年の間、梅雨も降りず雨も降らないであろう。お、雨を降らんっていう宣言をしたんですね。で、これが最初のところでありますが、主の言葉がエリアに臨んだ。ここを去り東に向かい、ヨルダンの東にあるケリトの川のほとりに身を隠せ。その川の水を飲むがよい。私はカラスに命じて、そこであなたを養わせる。アハブに雨は降らんぞと言って、神様エリアに、お前はケリトの川へ行って、お前はそこの水を飲んで、降りなさいと、カラスにデリバリーさせるからって言われてですね、これがエリアの冒頭のところなんですよね、うん。でこの後ちょっといろいろそのケリトの川の話があって、でまた主の言葉がエリアに臨んだ。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせると。神様がこのケリトの川でカラスのデリバリーで暮らしてたエリアに、シドンに行けと言われるんですね。でこれだけ読んだらどこなんだろうなってわからないってことですけれども、まあ、これが今言ったところですね。このティシベ人エリアという、エリアという名前は主こそ神であるという名前なんですよね。いい名前なんですよ、エリア、エリアは神で、ヤーはヤー、主なら主ですからね。主こそ神という名前ですね。でティシュベというのはヨルダン川東岸の小さな町の出身なんですね。だからそんな特別なところの出身者ではありません。で突然雨が降らない宣告をするわけですね、今読みましたけれども。でこれはもちろん北イスラエル王国の、まあ、主なる神に対する度重なる背信の警告として、もう雨が降らないよと、お前たちこんなことやってたら雨降らないよと、そう言われるわけですね、まあ、警告として、下された災いなわけですね。で、神様はそれでもエリアを養われました。エリアはそのさっき言ったケリテ川のほとりでカラスに養われ、それから今度は異邦人の地シドンのところに使わされて、そこでそのヤモメの家で養われていくわけですね。で実はこの話は3月13日に大田先生が話されてます、ね、記憶にある方もあると思いますけど、まあ、3月13日の説教を聞かれてない方はぜひうちの教会のホームページから見ていただいてですね、この辺のところは書いてあります。命じられる神という、とても素敵なメッセージですね。神様を命じてエリアをあちらこちらに行かせるけれども、その命令の中で、主が表されていくっていう、そういうお話なんですけど、ぜひ読んでください。なので私はここの話はしないということですね。だから早口で飛ばしてるんです、はい。でちょっと今言ったお話を図に表しますとね、これが、イスラエルの分裂時代、分裂ですね。これ南ユダ王国と、こっち北イスラエル王国で、ちょっとこの辺までなってる時もあるんですけども、で、首都は南は、あ、ごめんなさい、行った。あれ、こっちか。エルサレムですね、ここ。で、北はサマリアというここですね。で、この金の子牛像があったのはここダンとベテルです。 で南と北の橋、こういうのだったかどうか分かりませんけど、ネットに載ってたんですけどね、こういう感じのものじゃないかと、ね、でエリアの出身地はここです、ティッシュベっていうここですね、はい、こんなとこです。で最初に行ったのがこのケリトの川というですね、新科学でケリテ川になってます。ケリトの川ってここなんですよ。ここつまり南ユダ王国のね境のあたりですね。だいぶ南の端の方です。これだけあるのにね、わざわざ南ユダ王国のエルサレムに近いところまで行って、でそこで、カラスが養ってたんですが、今度はシドンに行けと。シドンここです。ここ一番上、外国です、はい、イスラエルの領地ではありません。はい、スロ、シドン、フェニキアといわれるですね、この北のここに行けって言ったんですよ。神様わざわざ外国へ行けって言ったんですよ。外国の北の外れに行きなさい。つまりこういうことですね。まずティシュベから、まあ、ティシュベにいたかどうか分かりませんが、まあ、サマリアにいたかもしれませんけども、とにかくケリトの川へ行った。それから今度はシューッてあそこまで行ったんですよ。なんでこんな面倒くさいことしたのかな。わざわざ、ね、ヤモメいくらかでもったと思いますけどね、わざわざ外国のシドンの、ヤモメのところに神様は使わされるんですね。まあ、そういう今日はね不思議な話です。はい、本文読みたいと思います。列王記上17章の10節からであります。ちょっと長いですが読みたいと思います。彼は立ってサレプタに行った。サレプタというのはシドンのサレプタというところなんで、まあ、その辺ちょっとどこにあるか分かりませんが、まあ、さっきのシドンのどっかですね。町の入り口まで来ると一人のヤモメが薪を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとするとエリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は2本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえばあとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない、帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事欠かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく亀の油もなくならなかった。不思議な話ですね。その後この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ息子を死なせるために来られたのですか。エリアはあなたの息子をよこしなさいと言って彼女の懐から息子を受け取り、自分のいる会場の部屋に抱いて行って寝台に寝かせた。彼は主に向かって祈った。主よ、我が神よ、あなたは私が身を寄せているこのヤモメにさえ災いをもたらし、その息子の命をおとりになるのですか。彼は子供の上に三度身を重ねてからまた主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて、母親に渡し、見なさい、あなたの息子は生きていると言った。女はエリアに言った。今私は分かりました。あなたはまことに神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です、というお話、ね、大変面白いというかね、興味深いお話ですけれども、このヤモメの家での養いということですが、神様にね、シドンに行けと言われて、まあ結構時間かかったと思いますけどね、テクテク歩いて、なんでわしはこのとこ来ないけんかなと思いながら、行きました、ね、 そしたら一人のヤモメが、薪を拾っていると、うん、でわしに水をくれと、ね、できればパンもちょうだいって言ったら彼女がいやいやとんでもないと、ね、私ところにはもう一握りの粉しかありません、これを焼いて食べて私と息子でもうあと死を待つだけですと、こういうわけですね。だからまあこれなんでこういう状態になったのかなというと、まあ、一つはこのシドンのあたりも雨が降らずにねひどい干ばつであったという可能性が高いと思いますね、まあ、そんなに離れておりませんので、あるいはまあこの方はヤモメと書いてあるので、まあご主人が亡くなっているわけですけれども何らかの事情で生活が成り立たなくなってしまってこういうことになったのかもしれません。でもエリアはですねこの女性に酷なね非常に酷な要求をしますね、私のためにパン菓子を作って持ってこいと、それからあんたたち自分で作りなさい、いやそんなことしてねもう最後の一握りですから、とんでもないことを言うやつだなと思ったと思いますが、でもエリアはいやいや壺の粉は尽きることなく亀の油はなくならないと主が言われるんだからって言ってですね、言うわけですが、なんとこの女性ねこのエリアの言葉に従うんですよね。これが不思議ですよね。まあ明らかにこの人がそのイスラエルからやってきた人であるということは彼女は分かってるんですね。その主なる神と言ってますから、まあ、あんたたちが信じてる神は主と呼ばれる神様だろうということを知ってるわけですから、でもいきなりやってきて、水とパンをくれと言ってですね、でわしに焼いてくれたらこの粉はなくならないよって言って、いやまあ私だったら絶対信じないですね。これは悪辣な詐欺ですよね、でも彼女は従ったんですね。不思議ですね。でも確かにその言葉の通りになるんですよね。そして彼女とその息子は、まあもちろんエリアもその家にとどまることによって養われるわけですね。まあどういう状態だったかと思うんですけどね、こう見に行って全部使ってなくなったなと次の日行ったらあいっぱいになってるみたいななのか、こうまあよくわかりませんけど、とにかく必要なものが与えられたと。ですから、まあ、当然この女性はああこの人の言う通りにしたらよかったなと、この人の言ったことは間違いなかったなと、この人が、信じている神は本当の神なんだなと多分思ったでしょう。その時点でね、その時点で思ったと思いますよ。ところがですこれで話が終わらない。突然一人息子が死んでしまうんですね。せっかく生き延びたんでしょ。本来最後の一握りを食べて死を待つだけだったのに、エリアがやってきて、食べ物が残ってですね、残ったというか、まあ、発生して、二人の命が長らえたわけですよね。息子も一人息子も長らえた。せっかく生き延びたのにこの子は体の具合が悪くなって重篤で亡くなってしまうんですよね。ひどい話っちゃひどい話ですよね、これね。まあ、当然この女性はエリアを責めますよね。あなたは私に罪を思い起こさせ息子を死なせるために来られたのですかって彼女は言ってます。息子の死を彼女は自分の罪の責任だと感じてるんですね。でこの話は実は先週英語礼拝でクリス先生がやってます。英語なのでちょっとわからないかもしれませんが、英語がわかる方は見ていただいたといいと思いますが、まあ、クリス先生はこの話と、ナインのヤモメの息子の復活の話を合わせて話をしておられますが、まあ当然ねこのヤモメ は、まあ、腹が立つというか、なんと理不尽なことをされるんだろうかと、ね、こんなことにこんな目に遭うぐらいだったらもうとっくに死んだ方が良かったと多分思ったと思いますが、まあ、主の言葉にこのエリアを通して語られた主の言葉に従ってかえってひどい目にあったと。で、まあ、この方は、まあ、ヤモメと書いてあるんですけども、まあ、フェニキア の、まあ、あのシドンの人ですからね、イスラエルの人ではありませんけれども、 それでもやはり、夫に先立たれた原因は自分に何かあるんじゃないかっていうようなことを、まあ、自分で思ったのか周りの人から言われていたのか、そういう何らかの負い目を負ってたわけですよね。さらに息子が死んでしまうということで、私の罪はそんなに重いのかと彼女は思ってしまった。私の罪を思い起こさせるために息子を死なせたのかと、こうエリアににじり寄るわけですね。エリアもね、これは困ったと思いますよ、ね、っていうか神様に、なんでですかと、わざわざこんなところまで来て、ね、で、粉を与えられて息長らえてきたのに、なんでここで死なせるんですかと、そのために私は来たんですかと、多分エリアも思ったと思いますね。なんで主はこんなことをされるんだろうかと、そこでエリアはね、祈りました。この、まあ、懐からと書いてありますけどね、お母さん亡くなった息子をこうその胸に抱えていたんだと思うんですよ、遺体をね。でエリアは息子を私の手に預けてくれと、で、2階に自分が住んでいた部屋に連れて帰りましてですね、その寝台に横たわらせて、まあ、彼女は何をするんかなと思ったかもしれませんけれども、まあ、言われた通りにしたわけですね。そして主に祈りました。エリアね、一世一代の祈りであります。主よ、我が神よ、あなたは我が身を寄せているこのやもめにさえ災いをもたらし、その息子の命をお取りになるのですか、なんていうことをするんですかと、ね、分かりますよ、この気持ちは。神様、なんでこんなことされるんですかと、ね、私は何のためにここに来たんですか、わざわざもう国を横切って異邦人の地にまで来て、このヤモメに出会って、その生活が不思議な方法で、ね、養われて、よかったなと思ったら息子が死んじゃって、ひどいじゃないですかと。神様、あなたのやること分かりませんと。まあ、これはエリアならずともね、誰もがそう思うことですよ。理不尽なことが起こった時に私たちは、なんで神様こんなことがあるんですかと、そう言いたくなりますよね。あるいはこのやもえが言っているように、ああもしかしたら私に何か罪があってこういうことが起こったんじゃないかなと。もちろんそんなことはないんですよ。ないけれども、人間の感覚としてそういうことを思うことだってある。ああもうエリアもこれは必死ですね、必死ですね。彼はどうしたかというとですね、なんと三度この息子の上に身を重ねたんですね。三度身を重ねたんです。なんでこんなことしたんだと思いますか。なんでこんなことしたの。三度身を重ねた。そしてまた祈りました。主よ、我が神よ、この子の命を、この子の命を元に返してくださいと、まあ、必死ですよね、これね。でまあ、三度身を重ねたっていうのはもしかしたらですけども、自分の命をね、分け与えようとしたんじゃないか、もしかしたらですけど。もうこういう場になったらね、自分が死んでもいいからこの息子を蘇らしたいと思うんじゃないでしょうかね。もう必死でエリアも祈り、身を重ねてまた祈ると、いうことを繰り返して主に叫び続けたんだと。さあその結果、この息子はよみがえりました。聖書の中にはこの死者のよみがえりの話ってそんなにたくさん出てないんですけどね、まあ、そのうちの一つなんですけれども、このエリアの祈りに耳を傾けて、その子の命を元にお返しになったと書いてあります。あ、よかったです ね、もしここでよみがえらなければということですけれども、この息子が生き返ったことを確認して母親はこう言いました。今私は分かりました。あなたは誠の神の人です。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実ですって言ったんですね。あなたの口にある主の言葉は真実ですと。この彼女の告白って言いますかね、この言葉はとても意味があると思うんですけれども、 息子がよみがえったことにより、まあ、もちろんその前からね、その粉がなくならなかったこと、油がなくならなかったことも含めて、彼女はああこの人は誠に神の人だと、そしてこの人が語っている主なる神は誠の神であると、その言葉は真実であると、そう彼女は確信したんですね。この人が語っている言葉、そしてこの人を使わした神、主なる神は誠の神だということを、この異邦の地の一人のヤモメの女性はこの奇跡を通して確信したんですね。ということで、まあ、このお話ですけれども、一体ねこのお話何を私たちに教えてくれるんだろうかなと、3回身を伏せたらよみがえりますってことを教えてるわけじゃないですよね。やろうとは思わないしね、うん、まあ、私がこの話を読んで思ったことは、これってまあエリアの働きの本当に最初に起こってるんですよね。一番最初彼は北イスラエル王国の敗戦に対する警告として雨が降らないよって宣告をするわけです、ね、王とその民を相手にしたエリアの働きは始まってます。最初大々的な感じですよ、ね、日本だったら国会議事堂に行って、ね、この国にわしがいいっていうまで雨は降らんぞって叫んでるわけですから、ね、そのままなんかねこの国家的な働きをするかと思ったら、そのまま彼はケリトの川に連れてかれてカラスに養われて、今度は異邦の地に行って異邦人のヤモメに養われるわけですよね、うん、でそこで不思議な奇跡を経験するんですよ。これはやはり神様がエリアに対してとても大切なことを教えようとしておられたんじゃないかなという気がします。というか神様は何を見てるかということをエリアにお示しになったんじゃないかと思います。もちろん北イスラエル王国がその神に背いているということに気づいて罪を悔い改めるということを神様は願ってらっしゃいますけれども、それだけじゃないと。神様の目は異邦の地にいる一人のヤモメにも向いてるんだと。そしてこの女性が主の言葉を信じて主なる神は誠の神だということを確信する、信じること、それも主は願ってらっしゃる。この大きなまさに全世界を支配しておられる神様ですけれども、一方で一人一人の小さな小さな魂を見てらっしゃる。そしてその人が主は誠の神だと、主の言葉に従うことこそが重要なことなんだと、主の言葉は真実である、主は真実なる方であるということを知るということを主は願ってらっしゃる。まあ僕はもうエリアだったらもうそのことをこの事件のあと彼はもう肝に銘じたと思いますね。で実はこのあとね、来週お話しますけど、来週再来週かお話しますけれども、例のカルメル山のバールとアシェラの預言者の対決事件があるんですよ。まあこれ大々的な大きな働きをするんですけれども。でもその前にやっぱり神様はエリアに対してやっぱり一番大切なことをお前忘れるなと、預言者として、ね、預言者っていうのはその国に対して王に対して預言をするけれども、しかし一人の人のためにも預言するんだよと、ね、で神様は私主なる神はその一人の人に全エネルギーを集中するんだ、世界にも集中するけども一人にも集中するんだと、なんかそんなことをこのことを通して語られたんじゃないかなという気がいたしております。まあ、結論的にはですね、このルカ福音書のね有名なスズメの話ですよ。5羽のスズメが2アサリオンで売られているではないか、だがその1羽のスズメさえ亀がお忘れになるようなことはないと、1羽のスズメさえまさにこのサレプタのヤモメ1羽のスズメですよね、忘れ去られても仕方がないような 人ですよ。でも神様はこの女性のためにどれだけのことをなさっているか。ここにこの神の思いというかね、だから神は皆さん一人一人に等しくその強い思いを持って臨んでおられるということだと思います。いや、私のようなものに神様は目止まってないんじゃないか、もっと立派な人、もっと大きな人、もっと有名な人に神様は働いておられるけれども、まあ私なんかね、もう隅の隅の数に足りないものだと思ってるんじゃないか、とんでもない。そう思った人はこの話を読みなさいということですね。サレプタのヤモメのところにわざわざエリアですよ、エリア、預言者の中の預言者エリアを送って、この一人の人が主の言葉は真実ですって言うためにこれだけとのことをされていると、これが主の働きなんだなということを私は思いました。ですから皆さん、あなたも一人のこのサレプタのヤモメであります。私たち一人一人、神はまさに一羽のスズメのように思っておられるし、全力を傾けて何を願ってらっしゃるか、主の言葉は真実であるということを私たちが知ることをですね、神は願ってらっしゃる。主の言葉は真実である、この言葉を握っておけばいいんだということを神様は求めてらっしゃるし、そのために働いておられるということをこのエピソードから学んでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はエリアの最初の大きなミニストリーのお話をいたしました。しかしその対象になったのは異邦の地の名もなき一人の女性であった。でも神様、あなたはこの女性が主の言葉は真実ですというために全力を傾けられました。多くの奇跡を行われました。偉大な技を行われました。私たちの海の上に何が起こるかは分かりませんけれども、神様、あなたが願ってらっしゃることを私たちが見失うことがないように、そして私のようなものを神様は見捨てておられるのではないかと夢思うことがないように、私の上にもあなたの目は届いている、いや、あなたのご愛は深く向けられているということを知ることができるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と御羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
祝祷いたします。仰ぎ恋願くは我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝はこれで終わります。どうぞお座りください。